ハンドン。
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい。最近覚えた単語は、マスカリスモスのガーネットです。
ショコさん。
はい、ショコです。よろしくお願いします。
とめきちさん。
はーい、大侍行ってきました。とめきちです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、バットダディです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダ話は、吸血鬼ダ話をしていきたいと思います。はい。吸血鬼とは何ぞや、ウィキペディアの方から引用してみますが、吸血鬼は民話や伝説などに登場する存在で、生命の根源とも言われる血を吸い栄養源とする、蘇った死人または不死の存在です。その存在や力には実体がないとされております。世界で知られている怪物の一つであり、また、用語の転用として不当に人々から利益を絞り取る人間なども指します。一般的に吸血鬼は一度死亡した者が何らかの理由により不死者として蘇ったものと考えられており、現代の吸血鬼、ヴァンパイアのイメージはヨーロッパにルーツがある伝承のイメージが強いです。吸血鬼の伝承は古くから世界各地で見られ、古代ギリシャのラミアやエンプーサ、古代バビロニアのアフカルを皮切りに、テッサリアのミコ、ブルーカ、ドルド、東ヨーロッパのヴァンパイアに加え、アラビアのグール、中国のキョンシーなどがあります。この場合、吸血鬼という名称が用いられていますが、人間の血を吸う行為は全ての吸血鬼現象に共通するものではない。多くの吸血鬼は人間の生き血をすすり、血を吸われた人も吸血鬼になるとされているという説明がされております。そんな吸血鬼、皆さん、吸血鬼と聞いて何を思い起こすかというところをプレゼンしていただきたいと思いますので、今夜はよろしくお願いします。
はーい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ではまず、ガーネットさんが吸血鬼と聞いて思い出すものは何でしょう？
はい、私が、そうですね、まず吸血鬼という名称を聞いて思い出すのは、ウラド三世ですね。
なるほど。はい。
ま、正式名称は、ウラド・チェペシュさんなんですけども、うん、これは、いわゆるドラキュラの語源にもなった、語源というか、ドラキュラという作品のモデルとなった方ですね。うんうんうん、です。はい。で、私、ドラキュラっていうのを、子供の頃に確か何かの映画で見て、で、ドラキュラって何だろうって調べたときに、まずこのウラド三世さんに行き着いたんですよね。
うんうん、
で、うん、ドラキュラっていうのは、竜または悪魔の息子を意味するルーマニア語だそうなんですよ。
うん、
はい。で、この方自体は、15世紀のワラキア公国の君主で、そうですね、お父さんが、ドラゴン騎士団、に、おられたことから、まあ、ウラド二世、イコ、ドラゴンみたいな、こう、そういう異名を持ってて、その息子っていうことで、ウラド、ドラキュラ、ってか、ドラキュリアっていう、確かルーマニア語では、いう風な名前が、はい、呼ばれたというか、そういう語源、異名というか、ニックネームみたいなものがあったらしいんですけども、はい。この方が、その後、後世で、なぜドラキュラっていう小説作品、こちらはアイルランドの作家、ブラム・ストーカーさんの小説なんですけど、で、ドラキュラ伯爵のモデルになったかというと、この方、すごく、串刺し系が、お好きだったみたいなんですよ。お好きだったみたいっていうのもどうかと思うんですけど、はい。で、まあ、自分の統治してる領土の貴族であったり、民衆とか犯罪者に関しても、串刺し刑をよく施行していたというか、取り行っていたんですけど、
うん、
ある時、 オスマン帝国が、もう大侵略をね、こうヨーロッパ諸国に対して、まあ、もう劣化のごとくそれこそしてきたときに、すごい数のオスマン帝国軍の兵士を串刺しにして、首都である、ワラキア公国に乱立っていうかもう林みたいな状態で、串刺しの状態で立ってていたんですね。
うん、
さすがに、そのおびただしい数の串刺しにされたオスマン帝国兵を見たオスマン帝国軍は、の士気がだだ下がって、まあ、そのまま帰っていったっていう、ね、うん、そんな逸話を持つ、別名、串刺し公という異名も持っているという感じなんですよね。はい。で、まあ、そんな、感じの残酷なね、こう、話があったからなのか、その、先ほども言いました、ブラム・ストーカーさんは、このウラド三世さんっていう人を、まあ、ドラキュラ伯爵、小説ドラキュラのドラキュラ伯爵のモデルとなして、まあ、採用して、それがあまりにも有名になってしまった結果、まあ、ドラキュラということに、につながるんですけど、うん、別に、本来、彼はどうも別に血をすすってたとか、まあ、血生臭いことはかなりしてたんですけど、言うわけではないんです。みたいなんですよね。
うん、
どうも、彼のその残虐性と、その吸血鬼伝承、スラブ系民族のヴァンピールが合体して、そういう風にな小説が、まあ、作られたっていうものみたいです。はい。で、どうも、ウラド三世自体は、ま、ドラキュラはイコール、ま、ドラクル、あれ、どっちだったかな、ドラゴンとか悪魔っていうのを意味する言葉で、彼が生きていた時代には、本人はそのドラキュラって呼ばれること自体は、吸血鬼としての意味ではなく、その、ま、竜、悪魔の息子っていう意味するルーマニア語として呼ばれること自体はどうも気に入ってなかったわけではなかったみたいで、本人直筆のサインとかも残っていて、まあ、後の世でそういう風に人から、うん、まあ、そういうイメージを持たれて、いわゆる吸血鬼としてのドラキュラとして描かれるという、なんか意外と、あ、この人、吸血的なこととは関係がなかったんだなっていうことに驚いて、しまって、はい。それで印象に残ってたんですね。はい。で、その後、私が今現在、スマホで遊んでますゲームの FGO の方で、このウラド三世さんが、まさに串刺し公、またはドラキュラとして登場してくるんですよ。
うん、
はい。で、ですね、彼は、やっぱりゲームの中で、その、吸血鬼として扱われていることに対して不満を持ってるんですよね。
あ、
はい、はい。自分はその串刺し公として呼ばれる分には、その、恥じるところはないと。だが、なんで自分は吸血鬼なんていう、そういう、いわゆる、まあ、モンスター的なものになってるんだっていうことで、主人公と一緒に、なんとかそのイメージを払拭しようと、何度も、こう、レイシフとしては、現地の人を助けて、自分はドラキュラではないぞっていう風に、なんか逆効果になってるとしか思えないんですけど、はい。っていうようなね、ことをしてる。ちょっとね、うん、そこを見ると、最初に私が子供の頃に触れた、あ、ウラドさん怖いから、ちょっとウラドさん可愛いっていうか、笑えるというか、はい。っていうのを、後の、もう数十年後に、ゲームの中で、ウラドさんと、混ぜして、体験するっていう、はい、そういったなんかつながりを、最近、まあ、しみじみプレイしながら、はい、感じてる、今日この頃、です。そんなわけで、はい、はい。
FGO のね、ブラド3世は、いろいろと、こう、風評被害といいますか、
ね。そうですね。
初期の FGO の、一番初めのハロウィンイベント、があったんですけど、
はい、
その時に彼がドロップする霊装がとある霊装、まあ、補助アイテムがありまして、
はい、
まあ、その補助アイテムの、なんですかね、柄の せいというか、おかげというかね、あの、ドスケベコっていう、こう、不名誉な名前もね、もらってたりしてたんで。
そうなんですね。
はい。ちょっとね、うん、よくこれ審査通りましたねっていうようなやつがね、あの、ドロップしてね、そう。しかもね、フェイトでは珍しい、あの、人妻キャラのね、衣装だったんですけど。
ほぉ
あの、ま、アイリスフィールのコスプレ衣装が、はい、あの、ドロップしてたんですよ。
ああ、なんと。
通称、ドスケベコって言われてましたから、ね。みんなあれをね、幻突するために、こう、借りまくったのを思い出しますけど。
そんなこともあったんですね。はい、なんか、ね、この20世紀代に入ってもね、15世紀のこの偉人が、ま、あの、祖国では英雄としてね、あの、オスマントルコ軍を退けた、うんうんうん、そうしてるウラト三世さんがね、まあ、今もって語り継がれてるっていうのはすごいなという尊敬と畏怖の念を込めて、はい、まずは私の吸血鬼としてウラト三世をご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ではショコさんが吸血鬼と聞いて思い出すものは何でしょう。
はい、吸血鬼のドラマなんですけど、はい、あの、東京 MX でやってた、青木ヴァンパイアの悩みっていうドラマなんですけど、
はい、
はい。舞台は、あの、コロナ禍の東京なんですけど、
うん、最近だ。
最近なんですよ。で、うん、あの、桐山蓮が演じてる黒沢聡と、あと、雄太郎が演じる獅童葵っていう二人が、あの、夜だけ営業してる喫茶店、うん、で、夜の子供たちっていうのを営んでるんですけど、この二人実はですね、あの、一度も人間の血を吸ったことがない、青木ヴァンパイア、略して青バンなんですよね。
へー。ああ、そういう意味で、なるほど。
そうなんですよ。で、うんと、ルーマニアのヴァンパイア協会から、あの、送られてくる、あの、血液で、生きてきたんですけど、このコロナ禍でその供給が停止されたっていうことで、この二人この二人はあの若い、ね、女性の血を吸うためになんか家庭教師になってみたり、なんだろう、悩み相談とかをして血を、ね、頑張って吸おうっていうね、悪戦苦闘するドラマなんですけど、はい、でまあ、一応、サブタイトルとかバーっていくと、青版ニューノーマルに悩む、青版毒親に悩む、青版同調圧力に悩む、青版自己評価の低い女に悩む、青版男らしさに悩む、青版アップデートしない老害に悩む、青版吸血鬼になるべきか悩む、そしてさよなら夜の子供たちっていうことで、なんか、あの、引きこもりのね、女性なら血を吸えるって考えた二人が、うん、その引きこもりの女子高生の家庭教師とかするんですけど、うん、その女子高生の親が毒親で、結局、その女子高生を、なんだろう、その親から助けて終わっちゃったりして、全然血が吸えなかったり、うん、あと、日本のヴァンパイアの先輩たちとなんかズーム会議して、その若いね、生娘の血を吸えって言われて、その、なぜ生娘じゃないとダメなのかとか、男の血を吸ったっていいじゃないかとか、なんだろう。考え、海外のヴァンパイアはそんなの関係なく吸ってるのに、日本は立ち遅れているとか、あと、女のヴァンパイアは認められないのは差別だとか声上げたり、なんだろう、青版の二人がなんか血を吸うために悪戦とするのも楽しいんですけど、なんか現代的なね、悩みにぶつかって、それを受け入れて新しい考えを取り入れながら、なんだろう、現代的な感性にアップデートしていく感じがすごい面白くて、
うん、
で、
うんうんうんうん、
なんだろう、その喫茶店にも、あの、なんだろう、映画監督とか、大学生とか、CA たちとかでも、結構常連で来るんですけど、
うんうん、
そこのね、なんか掛け合いもね、なんかほっこりしてね、 いいんですよ。
な
る
ほど。うん。でね、1話30分なんで、まあ、実質24分か、
うん。
で、全部で8話なんで、ちゃちゃっと見れちゃうんですけど。
いいですね。
うん。
うんうんうん。
なんで、僕はね、Hulu で見たんですけど、きっとなんかいろいろ配信先あるとは思うんですけど、はい、あ。これが結構、なんだろう、現代的な悩みが結構詰まってて楽しいんで、はい、あ。見てもらったら面白いかなと思って、今回紹介しました。ということで、ドラマ、青きヴァンパイアの悩みを押したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。変わってる。すごく。現代っぽいですね。面白そう。
現代っぽくて面白いですよ。
うんうん。
またね、二人がイケメンなんで、本当に。
それはまたいいポイントですね。うん。あ、そっか。そういえば。
ですよ。
はい。
はい。では続きまして、トムキさんが吸血鬼と聞いて思い出すものを、一本目は何でしょう？
はい。吸血鬼として思い出す一本目は、若干ガネさんと被ってるかな？違うかな？吸血鬼ブラド伯爵と人間の母に生まれたヴァンパイアハーフ、ピエトロド・ブラボー、愛称ピートでございます。で、こちらのキャラクターというのは、漫画のゴーストスイーパー三上極楽大作戦という漫画に出てきたヴァンパイアハーフくんですね。
はいはいはいはい。
はい。まあ、ヴァンパイアハーフでヴァンパイアではないんですけどね。で、こちらの子は、まあ、外見が10代後半、まあ、高校生ぐらいな感じですけど、実年齢は700以上の年長者ですね。
うん、うんうんうん、
はい。ブラボー伯爵が復活して世界征服を企む中、三上と一緒に戦って、まあ、父親を倒したわけですね。
うん、
で、その後、まあ、日本の方に来て、ゴーストスイーパーに目指すために、カラス神父という、三上さんの師匠にある、カラス神父に指示するわけですね。
うん、
そういった形で、ゴーストスイーパー、幽霊退治の家業になろうとして勤しむわけですね。
うんうんうん、
で、彼の面白いところは、ヴァンパイアでありながら、まあ、血は吸わないんですよね。
うん。
血を吸わない間に何をするかというと、バラの花から精液をもらって食事をしてるわけですね。
うん。
かっこいい。
だからね、主人公の横島にね、こんなとこまでイケメンかみたいな感じで言われるんですよね。
イケメンなんですね。
すごいイケメンなんですよね。
でバラ加えてる状態ですもんね。その上。
いや、食べるというか、生協するときは手からでもいけるんで、手に持ったバラがしおれちゃう感じなんですよね。
なるほど。そういった食事方法。
美しい穴を枯らしてしまうみたいな、そんなキャラクター。で、ハーフヴァンパイアなんで、太陽は平気なんですけど、ニンニクはダメなんですよね。
うん
うん、
で、そのニンニクがダメっていうところで、こっちに来た時に、ICPO のオカルト G メに入るために、勉強してたんですけど、年長者ではあるんですけど、必要事項として、高卒資格が必要となってきたわけですね。
なんと。
はい。で、そのために、主人公である横島の高校に編入してくるわけですね。
うん
で、そんな中で、女子との合コン会があるわけですね。で、当然、イケメンなんでモテるわけですよ。
うんうん
うん、
で、他の、無差別的な子たちが、やっかみをするわけですね、ピートに。で、たっぷりニンニクを持った料理で、ピートを撃沈していくわけですね。
なるほど。
はい。で、イケメンなんだけど、若干3枚目も入ってる、ね、面白いキャラクターなんですよね。
うんうんうんうん、
で、あとは、彼の活躍、ゴーストスイーパー三上のみならず、ゴーストスイーパーホームズ極楽大作戦という短編集があったんですけど、
ああ、はいはいはい。
はい。そちらの方で、ホームズと共に、モリアーティ教授と戦ったことがあるんですよね。こちらの方の短編集も面白いんですよね。ホームズが、死んでしまって、行方不明になってしまったと。行方不明になって死んだという説が流れてて、モリアーティとの戦いですね。で、そんな中、ひょこっとホームズが戻ってきて、ホームズが てんてんてんみたいな感じの設定なんですよね。
うんうんうん、
で、そこに当然ピートが絡んでくるってことはっていうストーリーなんで、非常に面白いですから、こちらのゴーストスイーパーホームズですね。これはもう、本当に短編集で見やすいですから、見ていただくと、ね。ゴーストスイーパー三上好きだった人もたまらなく面白いですから、ドクターカウスとかも出てきますんで、
うん
うん、見ていただきたいですね。というわけで、私の一押しな吸血鬼は、ゴーストスイーパー三上よりピエトロとブラボーでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、では続きまして、私パンタンが吸血鬼と聞いて思いついたものなんですけれど、まあ有名な吸血鬼だと思うんですけど、
お
ただ名前が2つあるんです。
お
お
これはどちらが正式名称なんでしょうかね。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードと言うべきなのか、推しの忍と言うべきなのか。
なるほど。
どっちだろうな
ぁ。できましたか。
まあ、何を言いたいかというと、化け物語に出てくる有名な吸血鬼さんだと思うんですよ。
たないですね。
で、ちなみに、これ、今回改めて読み直してね、驚愕だったのが、はい、この作品小説2006年刊行なんですね。
そうですね。はい。
もう16年前ですか。
そうですね。
ですね。
まずここにびっくりなんですけれど。
劇場版最後まで見てないんだよな。
そう。傷物語はね、3部作でしたね。
ですね。
これは2016年から17年ぐらいにかけてだった記憶があるんですけれど。
やってましたよね。
はい。ま、紛れもなく吸血鬼です。
うん。ですね。
金髪の超絶な美女ですね。
うん。
キスショット、アセロラオリオン、ハートアンダーブレードという、まあ、ある意味最強の吸血鬼なはずなんですよ。
うん。
うん。
なんですけど、かなり力が弱った状況でですね、襲われてしまって、両手両足を失って瀕死の状態になっちゃったんですよ。
わぁ。
で、そこに、化け物語の主人公である、アララギくんが通りかかって、で、その吸血鬼を助けるために自分の血を吸わせるんですね。
うん。
で、そこからが、様々続く化け物語の一連シリーズの始まりだったんですけれど。
うん。
で、アララギくんは血を吸わせたことによって、このキスショットさんの眷属になっちゃったんですね。
うん。
で、ちょくちょくキスショットさんの力を回復させるために、アララギくんは自分の血を吸わせ続けるんですよ。
うん。
で、まあ、都合がいい時になったら、キスショットさんになり、で、力を弱めている時は、推しの忍ぶに、なりと、見た目がね、全然違うんです。片や金髪超絶美女ですよ。
う
ん。うん。まあ、片やドーナツ好きのロリッコちゃんって言ったらいいんですかね。
うん。
完全にミスドですよね。
ですよね。シャフトの加工が加わってもミスドでしたね。
ミスドでした。
いや、こういう、なかなか両極端な愛くるしいキャラクターが同一人物であり、でも別人物のような扱いにもなりというところで、
うんうん、
まあこれがですね、化け物語というのは西尾維新さんが書かれた小説なので、なかなか癖がある小説なんですよ。
うん、
ファンは多いと思うんですけど、うんうん、文体が決して読みやすいわけでもないですし、韻を踏みながら書かれているような作品なので、もしかしたら好きな人も多ければ嫌いな人も多いかなっていうような作品ではあるんですよ。
うん、
で、さらにアニメ化されてこれも大人気ではあるんですけど、まあ、制作しているのがシャフトなので、これもまたね、非常に独特な作り方のアニメ作品なんですよね。
癖がありますよね。
癖が強い。
そんな中、傷物語はね、三部作と先ほど言いましたけど、なかなかハードなストーリーでありながら、綺麗な作画が相まって、非常にエンターテインメントとしても楽しめる作品になってたと思いますんで、原作がそんなに昔に書かれていたものかねと衝撃を受けたんですけれど、まあ、今読んでも楽しい作品じゃないかなと思うんですよ。
うん。
うん。
まあ、なので、あんまりね、核心には触れれないんですけれど、この化け物語というシリーズは、もう様々な怪異が出てくるお話なんですよ。
うん。うんうん、
で、そんな中の中心人物として描かれている吸血鬼、キスショット、アセロラオイオン、ハート、アンダーブレード、かつ、推しの忍っていうところを、まあ、まず、パッと吸血鬼、なんぞや、って言った時に今回思い出したので紹介しておこうと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
漫画版もおすすめ。
ああ、オーグレッド先生ですね。
今の。
ですね。
あの漫画版ごっついですね。
ですね。
めちゃくちゃクオリティ高いんで。
お
すす
めです。いやでも、化け物語初期の頃のオシのシルバーはどこ行ってしまったんですかね。
どこに行ってしまったんでしょうね。
なぜか、ああだったっ、うん、急にドラえもんになっちゃうし。
ドラえもん。
夏休み前に戻してよ。
まあ、いろんな意味でパナイノってことですね。
パナイ。
はい。では、続きまして、ダディさんが吸血鬼と聞いて思い起こすものは何でしょう？
はい。いろいろ考えたんですよ。うん、ダンピールなあの人とか、うん、ね。それこそ、ね。今、ガーネットさんとほぼ被るんですけど、あの人とか、うん、ね。いろいろ考えたんですけど、うん、ちょっと思い出したんですよ。はい。今、YouTube の、アドレスを貼りましたけど、はい。まあ、タイトルさっき言います。こちら、届かない愛と知っていたのに、抑えきれずに愛し続けた。という、これはまあ、アーティストのガクトさんの PV なんです、
ね。
うん、
はい、はいはいはい。
でね、これをね、見てもらったらいいんですけど、ね、本当に吸血鬼なんですよ。というのもね、まあ、ガクトはね、あんまり関係ないんですよ。うん、に合わせて、どう見てもヨーロッパ圏のヒゲの貴族っぽい人と、白いドレスを着た、どう見ても歯が尖った吸血鬼みたいな人が、剣で戦ってるんですよ。で、その二人は PV の中で、まあおそらく愛し合っていたと。ね。そういう描写がありまして。で、ね。まあついでにその間ずっとガクト歌っとんですけど、うん、何があったんかわかんないけど、剣を持ってお互い戦ってると。
ね、なるほど。
で、どんどん歌がこう切ないところもあり、進んでいき、まあガクトはただ何も関係なく歌っとるだけなんですけど、こう最後の、こう、クライマックスになると、朝日がこう出てきて、まあ一晩中戦っとったんでしょうね。うんうん、そこにこう男が女性の胸を貫いて、で、ね、体が燃えていく女性、それになぜかそのくっついてたからなんかこう日が移り、男性も体が燃え、で、二人が灰になって消えていくっていう PV なんですが。
謎、まあ
謎ですね。ガクトは後ろで歌ってるだけです。これ、僕聞いたのが、これまあ、これもデータ年見てびっくりしたんですけど、2005年に放送されたヒルドラのテーマソングだったんですよ。
うん。
で、それが契約結婚っていう、これ東海テレビ制作のフジテレビ系列ってボタンとバラとか、そう、ああいうヒルドラ
やって
た時に、僕がちょうどその時期、お昼に家に行った時期だったんですけど、そこでそのガクトのオープニングを見て、なんじゃこりゃと思って、で、この曲ってシングル出たのが、ちょうど劇場版ゼータガンダムのメタモルフォーゼっていうテーマソングがあったと思う。
はいはいはい、
あれのすぐ後やったんですよ。うん、まあそれも相まって、なんじゃこりゃって。で、PV 見て、あ、カラオケかな？最初カラオケで歌ってみて、なんじゃこりゃ。PV 流れた。もう、話が、映像の方の話が気になってしょうがなかったんですけど。
うんうんうんうん、
で、はい。そう、ずっとこれが流れるんですよ。ちょうど YouTube にね、上がってるんで。ちょっとリンク上がったんですけど、結構怖いんですよね、この PV が。がっつり女性が吸血鬼になってたんで、怖いんですけど、うん、ね、まあ、契約結婚は、まあ、面白かったんですけど、ね、まあ、変わったタイトルもあり、この PV のこの、ちょっとね、すごい真面目なことやってるんですけど、若干ヘンテコな、ね、なんとも言えん味のある PV といい、でも曲自体はすごくいい曲なので、
うん、
すごく複雑な、なんか、ちょっと情報量の多い曲だなとは思ってたんですけど、吸血鬼って聞いて、僕が一番初めに思いついたのがこれだったんで、ちょっと今回はこれを紹介させていただきました。改めてタイトル、ガクト、 届かない愛と知っていたのに、抑えきれずに愛し続けたっていうね、やたらと長いタイトルですけど、はい。こちらを、作品目としておさせていただきます。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2週目行ってみましょうか。
はい。
はーい。
では、ガーネットさんが吸血鬼と聞いて思いつくものを2つ目は何でしょう？
はい、もう、最初に紹介しました、ウラド三世と同じかそれ以上に思いついたのは、もう、多分、ほとんどの方が知っていらっしゃると思うんですけど、ディオ・ブランド、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険に登場してくる人物です。
なるほど。
なるほど。はい、
もう、ディオ・ブランドというより、ディオ様と呼んだ方がね、はい、しっくりくる感じなんですけども。
飲まずにはいられない。まだ、ね、まだなってない時。
そうですね、その頃は。
なじむぞ。
そういうね、なんかもう、皆様からね、いろんなセリフが飛び交うぐらいの存在感あふれる、の人物なんですけども、このディオは、主人公である、ジョースター一族の宿敵、いわゆる敵ですね。はい。のキャラクターとして登場するんですけども、貧しい幼少期を過ごしまして、ま、その中でね、父親を殺し、もう自分はどんなことをしても何を利用してでものし上がってやるということをね、強く決意し、また、その行動力と残虐性を持って、こう、粛々とね、幼い頃からその、野望を叶えていってるんですよ。
うん、
で、まあ、いろいろありまして、いろいろありました。本当にいろいろあって、そうですね、主人公の恋人をね、に無理やりキスしてみたりだとかね、主人公の相手を、ね。
CPG で憧れる
キューン。
そう。
泥水で。
なかなかね、そう。その時のね、今言ってくださった富吉さんとダディさんのね、セリフが、もう、取り巻きのね、キャラクターとか、そのヒロインが行った行為なんですけど、そんな逸話をやったりとか、主人公の愛犬をね、なんと焼却炉で燃やし殺してしまうとかね、そんな派手なね、
少年期
を、
はい、過ごしているんですけども、まあその主人公のお父さんのジョースター卿に、引き取られて、主人公であるジョナサンとは義兄弟としてね、一緒に、成長していくんですけども、
うん、
まあ、その中で、少年期はそんな風にちょっとかなりやんちゃで済むのかなみたいな少年期を過ごすんですけど、それ以降、計画をちょっと変更しまして、
うん、
青年期に入ると高青年になるんですね、もう。
うん、
はっちゃけしすぎて、
はい、そう、
ね、ジョナサンを、追い詰めたら爆発させて、思いされたんで。
はい。で、逆にちょっと、こいつやべえってなって、これちょっと計画を少し変更せねばならんぞっていうことで、
うん、
青年期はね、ちょっと逆にすごく高青年でね、うん、過ごすんですよね。ね、はい、うん。
ラグビーやってましたよ。
はい、そうですね、やってましたね。はい。そこでももうね、みんなのヒーローみたいなね、感じで、確かやってたと思うんですけど、ただ、やっぱりその高青年の仮面を被った、いわゆる、まあ、その、ね、どんなことをしてでものし上がるっていうね、計画は粛々と遂行していまして、養父であるね、ジョースター卿を毒殺する計画を立て、それを徐々にね、実行していたんですけども、
うん、
まあ、それを、ね、兄弟でもあるジョナサンに見抜かれてしまって、窮地に陥ると。で、その時に、ディオ様が何をしたかというと、そのジョナサンが研究していた石仮面という古代の遺物を被り、
うん、
なんと吸血鬼化してしまうんですね。うん、
人間をやめるぞ、ジョ
ジョ。
そう
なんです。もともと、ね、それで暗殺しようとしてたんですけどね。
はい、そう、本来はね、そうなんですけど、うん、窮地に陥って、自らがその仮面を被って、その仮面の呪い、みたいなもので吸血鬼化するっていうね、
うんうんうん。
で、先ほどパンダさんが言われた、その、俺は人間をやめるぞ、ジョージョー、キャラクターボイス、小安さんっていうね、 はい。このね、
いろいろバージョンありますけど、
うん、そうそうそう。
さんのバージョン
があるんですけど、ね、あの、はい。メッセージさんたちがやられてるんだけど、私の中ではちょっと小安さんのインパクトが強すぎて。
まあ、強い
っ
すね。
はい。あの、なかなかね、俺は人間をやめるぞっていうセリフを言うね、キャラクターっていないなって思いながら。
ああ、もう、ディオ様は確かにオンリーワンですよ。う
ん、ね、本当に。
全部が名台詞ばっかりです。
ウリリリリリリリ。
そうそうそう。もうね、荒木先生、ね。
貴様ら、今まで食ったパンの枚数を覚えているのか、うん、っていうセリフ。
とか、
現時点まだ第一部の話ですからね。
そうね。割とね、有名な第三部の話はしてないですからね。
そうそうそうそう。もうなんか、荒木先生の荒木節みたいなのをね、本当に体現してるキャラクターだなと思わざるを得ないんですけども。うん、
間違いない。
はい。
間違いない。
で、まあ、なんやかんや吸血鬼化して、この後ジョナサンと対決をするんですけども、うん、まあ、ジョナサンのね、もう捨て身の覚悟で、ついには敗北するわけですよ。
うん、
ところが、うん、やっぱりディオ様、あの、生き残っていたんですよね。
ですね。
はい。燃え落ちた屋敷とともにね、もう死んだと誰もが確信してたんですけども、生き残っていた。
うん、
そして、そこでね、敗北を認めるわけがないディオ様は、再び、ジョナサンと対決して、ついにはジョナサンと相打ちという覚悟でね、はい、ここで終わったかと思っていたら、なんと生首の状態からジョナサンの体を奪うということで、またしても生き延びるんですよね。
うん、
はい。
で、これ3回目ぐらい、ジョナサンに通算2回ぐらいは負けてるんで、
うん、そうですね、殺されてるんで、もうそうですね。はい。そして、その後、ジョナサンの孫にあたるジョセフと、またジョセフの孫にあたる空城城太郎とも戦い、
うん、
そこで、とうとう敗北し、最後を遂げるというね。
うん、
はい、うん。まさにね、ジョースター一族の宿敵といえばディオ様って言って過言ではないと思うんですけど。
まあ、間違いないですね。はい、
ね、
まあ。その後、うん、もうちょっとね、世界線が変わるとまた別のディオが。
あ、そうですね。はい。もっとね、
登場したりしますけど。
はい。まあ、それはちょっとまあ今回置い
て、ね、
ちょっとね、はい、また長くなってしまうので、ディオ様会を作らなければね、ディオだ話をね、しなきゃいけない。
いいですね。いいですね。はい、
ブタブタブタブタブタ、
はい、ね。ちょっと名言一つ一つね。そうそうそう。もう本当にね、名言尽きないんですよね、ディオ様ってね。
名言喋れば全部名言です
。そうそうそう。
酒飲まずにはいられない。
はい。
いいですね。
ね。うん。そんなわけでね、ちょっと私、大人になってね、もう一回読むまでディオ様が吸血鬼であるということすら忘れてたんですけど。
はい、僕も今ここで言われて、そういえばそうやった、
ね。そうそうそう。
そういや吸血鬼だったなって感じですかね。
そうです。第一部は、だって基本的には吸血鬼との戦いですもん、
うん、そうなんですよね。はい。
あまりにもディオ様の存在感が強すぎて。
そうそうそう、強すぎて、もうね、吸血鬼とはっていうね。そこまで。
だから三部ではあんまり吸血鬼らしさなかったような気がする。
そうですね。一応、食事としては、女性の息地をすすっているっていうね、ところだけはあるんですけども、
うん、
はい、そんなね、ディオ様のね、紹介をね、やっぱりここはちょっとしとかないとなと思って、はい、彼を紹介したんですけども、ちなみに彼には息子がいて、
すごい衝撃ですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
そのね、息子がなんと、後のシリーズの、主人公になるというね。はい。
そう。彼も、そう、ジョジョなんですよね。
そう、体がね、ジョースター家の体なので、
うん、
いわゆるジョースターの血族でもあり、ディオの子孫でも、まあ、息子でもあるというね、うん、またね、こう、すごい、ね、人物を残していくっていうところもね。
絡み合いますよね、
本当に。そう、ディオ様のね、またすごいところだな、っていうふうにね。
間違いない。
改めてね、読み直して、うん、はい、思ったので、
うん、
まあ、はい、ウラド三世と並ぶ吸血鬼の一人として、はい、ディオ様をここでご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガネットさんがジョジョにって言ったときに、ジョジョだけにって言わんでよかったなと思いました。
下の方で、ジョジョ、ジョジョ、 ジョジョっていう風です
よ。ね、もう。
トゥトゥトゥルルトゥトゥトゥルルって感
じ。いいオープニングですよ。
曲もすごいですよね、アニメのね。
アニメは本当良かったんすね。
オラオラオラオラ
あと、ラスト2話ぐらいになったらね、特別なオープニングに変わるっていうね。
そうそうそう。
かっこいいっていう。め
ちゃくちゃかっこいい曲に変わる。
あーって思いましたよね。
鳥肌立つっていう。
ハンドは本当に良かったですよ。
人間参加かつ吸血鬼参加ですね。
ああ、そうですね。
ですね。
ジョジョはそう、人間参加の物語なんで間違いないです。
うんうん、
はい。では、ショコさんが吸血鬼と聞いて思いつくもの、二つ目は何でしょう？
はい。手塚治虫先生のドン・ドラキュラです。
ああ、はいはいはいはい。
おお1979年の作品なんですけど、
うん、
ちょうどブラックジャックの次の連載だそうで、
うんうん
うん、でちょっとわーって読んでたんですけど、なんか、まあ、内容は、まあ、当時、まあ、ちょっと古いんですけど、まあ、現代社会に生きるドラキュラ伯爵の感じを、うん、コミカルに、ね、描いてる、
うん、
まあ、当時の社会問題だったり、なんか政治の風刺とかが盛り込まれてて、ほほってな、思いながら読んでたんですけど、まあ、主人公のドン・ドラキュラ伯爵はプライドが高くて、頑固で お人よしで、見た目は中年だけど、あの、年齢400歳で、練馬のお屋敷に住んでるんですけど、
練馬
練馬なんです。
はい。
それで、まあ、今のね、現代社会では、まあ、ただの変わり者で、その、うん、人間を嫌ったりするけど、結局は美女に弱いっていう、うん。で、水とか杭とか、十字架とかニンニクにも弱くて、うん、なんかしょっちゅう光浴びて灰になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
まあ、
うん、
うん、娘いるんですけど、結構娘に助けられ、うん、られて。でね、このね、あの、ドラキュラが、あの、灰になっちゃうんですけど、その、灰から元のドラキュラに戻すシーンがなんかこう灰に血をかけてなんか3分待ってたらっていうだからカプラーゼン作るような
ですよね今
はいはいはいはい、
でちょっと3分前に出すとちょっとまだできてないやみたいな感じで
ちょっと硬いみたいな
うんそんなまだズブズブだみたいな感じで
ああ
うん、そんな感じで面白いんですけど。で、なんか、このね、ドン・ドラキュラの伯爵の娘のね、チョコラちゃんがすごい可愛くて、
うんうん、
この伯爵と比べると、なんだろう、しっかり者で、でね、夜間中学校に通ってるんですけど、
うん
うん、そこの SF 研究会に所属してて、その部長の信彦くんがちょっと気になってるっていう感じで、
うん
で、この、信彦くんと、あの、なんだろう、砂浜で日焼けしたくて、なんだろう、日に当たっても大丈夫なように、その、なんか怪しいクリームとか、宇宙服みたいなのを着て、こう試すんですけど、何回もなんか灰になっちゃって、その挙句、なんか変な宗教団体に捕まって、こう、地下で、なんだろう、ビーズ工芸を作らされたりとか、結構、うん、可愛いっていうか、本当可愛いんですよね、うんうんうん。うん。で、あと、キャラ的には、なんだろう、召使いのイゴールさんとか、あと、ドラキュラ退治をしている、リップバン・ヘルシング教授っていうかっていう、なんか結構、癖のあるキャラがたくさん出てきて、
うん。
うん、で、この、奥さんか、ドン・ドラキュラの奥さんが、うんと、人狼だったりとか、
うん。
うん
うん
あと、悪魔と契約した悪霊が出てきたり、セクシー女優が出てきたり、かな。あと、なんだろう。あ、なんかね、石油を持ってない国の伯爵など用はないと言われ、いう、なんか日本の政治家が出てきたりとか、本当に、うん、風刺が効いたキャラも結構出てくるんで、
うん、
面白かったんですけど。なんかね、結構ね、やっぱ昔の作品なのが、なんかシンプルで、すごいテンポもね、話も良くて、うん、全3巻だったかな、
うん、
うん。だったんですけど、うん、結構パッと読めちゃって面白かったんで、
うん。
うん、この時代の俺作品とかってあんま見てなかったんですけど、うん、なんか、
うん。
すごい見れて面白かったなと思って。はい、あ。ということで、今回はドン・ドラキュラを紹介してみました。はい。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、ともきちさんが吸血鬼と聞いて思いつくもの二つ目は何でしょう？
はい、吸血鬼と聞いて思いつく二つ目は、デミちゃんは語りたいより、高梨ひかりちゃんでございます。はい、デミちゃんは語りたいというのは、まあ、神話おとぎ話のモチーフとなって、かつて怪物や妖怪と称され迫害されてたアジンがいる世界で、その現在の世界でアジンたちは、まあ、そういうアジンというのが個性と認められて、でまあ、一般社会に自然に溶け込んでいて、でまあ、社会的な弱者を支援するって形で、国が生活保障をするっていう世界なんですね。
うん、
でそんな中、まあ、高校教師の高橋哲夫っていう人が、まあ、アジンに興味はあったけど、今までアジンに関わることはなかったと。で、そこの高校の生物教師になった途端に、一度も出会ったことのないアジンの子たちですね。に、囲まれて生活を送ることになると、
うん、
でその中の生徒の一人がヴァンパイアの高梨ひかりちゃんなんですね。
うん、
でヴァンパイアの少女なんですけど、好物はレバーとトマトジュースと。で、まあ、ヴァンパイアの性質上貧血にはなりやすいんですけど、まあ、生活保障という形で国から月一で血液のパックは支給されてるんですね。
うん。
うん、
でも、まあ、ちょっと血液を飲むのはあんまり躊躇しちゃうっていう部分があって、まあ、いろいろそこにも話があるわけですね。
うん、
で、ヴァンパイアの性質らしく、完全に太陽はダメってわけじゃないですけど、めっちゃ日焼けしちゃうっていう子なんですね。
うん、
で、夏場で外では遊んじゃうともう真っ赤になっちゃうって言って、UV カットのタイツとか履いとかないとちょっと危ないって感じぐらい。でも、そのヴァンパイアの性質なニンニクとかニラですね。ああいうのは全然大丈夫と。
うん。うん、餃子 OK だ。
むしろ好き嫌いがないぐらいなヴァンパイアの子なんですね。
うん。
うん、で、まあ、アジンなんですけど、その両親がヴァンパイアってわけでもなく、そして双子の妹がいるんですけど、その子もアジンではない。で、遺伝性の特殊な突然変異ですね、によってアジンに覚醒してしまって、ヴァンパイアになってしまったわけですね。
ああ、真相ですね。
そう。まあそういう形で、その、親は別に特にそういうアジンでもないのに、そのデュラハンの子が出てきたり、雪女の子が出てきたりするわけですね。
バラエティ豊かな学校ですね。
ね、うん。面白そう、見た
い。うんうんうん。
でも、この子たちが、この、アジンとしての特別ではなく、普通の女子高生の中で、その、アジンの悩みを持ちながらの社会生活を送っていくっていうところが、またいいところなんですよね。
うんうんうんうん。
そんな中でも、彼女たちは、まあ、その、生徒たちに、その、いじめみたいな形になったりとか、まあ、先生に恋心を抱いてみたりとか、まあ、いろんなことが起きてくるわけですね。
うん、
で、この作品の面白いことは、そのアジンの能力について非常に科学的に検証しようとするわけですね。この主人公の高橋哲夫が生物学の教師というわけで、そのアジンに興味があって、その科学的にこう検証したらどうなんだろうみたいな話がよく出てくるわけですね。
なるほど。
特にまあちょっとヴァンパイアは関係なくなってしまうんですけど、ディラハンの女の子がいるんですけど、このディラハンの女の子はまあ頭部と胴体が分離してるわけですね。
なるほど。
はい。で、その、このヒロインのディラハンの、女の子は、町京子ちゃんっていう子なんですけど、その、体と頭がくっついてないわけですね、やっぱディラハンなんで。でも、生活できるわけですね。でご飯も食べれるわけです、うんうんうん。で、その空間は一体どうなってるのかみたいな、そういう検証とかもするわけですね。うん。なんかの話で、その、親戚のおじいちゃんおばあちゃんが、なんか、ね、そのマッチちゃんが田舎に行って、その、帰っちゃダメみたいな、帰りたくないってやってたら、頭と胴体が分かれて、胴体だけ新幹線乗っちゃった話とか。で、その空間はどこまで続くのかみたいな検証したりとか。
うんうんうん、面白そう、
うん。非常に面白いですね。で、 その先生の中にもあのサキバスの先生とかもいたりとか。
うんうん、おお、保健室の先生っぽい。
でもサキバスの能力でちょっと苦しんじゃっててっていう、それであの高橋先生と出会うことでまたいろんなね生活が変わっていくとか。
うんうん、
あとはあの沖縄の方から来たあのキジムナの女の子とか。
うん。
うん。
まあ非常にそのデミを科学的に分析するのが非常に面白いんで、このアジンちゃんと書いてデミちゃんは語りたいって漫画も面白いですし、このスピンオフっていう形でオカルトちゃんは語りたいっていうスピンオフ漫画があって、こちらの方はエトス先生ではなく他の方が書いてるんですけど、こちらの方が座敷わらしをメインにして書いてる話で、非常に科学的検証を、オカルトの科学的検証をいろいろしてくれるんで、すごい面白いですね。突然子供が消えて、それがどういうことなのかとか、あと夢の中に入って、みたいな、そういう話とかいろいろあるんで、このデミちゃんは語りたいとオカルトちゃんは語りたいのこの2作品は非常に面白いんで、読んでいただきたいでございますね。
なるほど。うん、
はい。
アニメにはなってましたしね。
はい、アニメにもなってましたし、そのアニメの出来もね、非常にいいんですよね。
よかったですよ。
それはいいですね。
アニメのね、オープニングがね、その、あるキャラクターの悩みが変わったら、オープニングがで、ね、変わるんですよ。それがね、めっちゃうるっとくるんですよね。彼女の心象が変わったから、ここのオープニングが変わったんだって思うと、ちょっと泣けてくるオープニングなんですね。
そんな仕様なんですね。
だから本当にね、アニメーションも非常に出来がいいんで、アニメーションと漫画とともにぜひとも見ていただきたいでございますね。はい、というわけで私のヴァンパイア2人目は高梨ひかりちゃんでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、私パンタンが吸血鬼と聞いて思いつくものを2つ目なんですけれど、ガネットさんがね、ブラド三世挙げてくれましたね。
はい。
まあおそらくそこの血族のはずなんですよ。
お。
お。ということは？
名前がですね、マイ・ブラド・トランシルバニアという女の子の吸血鬼なんですけど。
ほうほうほう。
とっても見ていただきたい作品ではあるんですが。
ああ。
かなり限定色が強い作品なんですね。
うんうん。
まず、押井守監督が大好きな人。
おお、なるほど。
あ、うん、
そして80年代のギャグがわかる人、また陸軍中野予備校などの安永光一郎節がなんとなく感じれる人、この3つに当てはまる人には見てもらっても差し支えないんじゃないのかなという作品がありまして、
あとトム・クルーズ好きも刺さるかもしれませんね。
ああ、そうですね、パトレイバー好きも刺さるんですけどね。
結構広範囲になってきましたね。
This is trouble。
まあ何かというとですね、ブラドラブというアニメ作品なんですよ。
ほほ、
ブラドラブ。
はい、こちら収録時点ではアマゾンプライムでも見れます。原作押井守、総監督押井守という、まあ、押井守さんが作られた全12話のアニメーションなんですが、まあ吸血鬼は確かに出てくるんです。で、まあ間違いなく吸血鬼の話なんですけれど、もうどっからどう見ても押井守作品なんですよ。
そう
ですね。もう頭のてっぺんから足の先まで押井守節ですわ。で、当然1話から12話までぶっ通しで見ていただけると、僕は個人的にはとっても楽しめたんですけれど、ただ、なかなかに障壁が高い。なので、まずね、押井守好き、かつパトレイバー好きな人、そしてトップガン等も好きな人は、4話だけでいいから見ていただきたいんですね。
4話。1話から4話まで。4話だけで。
4話単品でいいです。
そうなんですか。
そんな、あ、なるほど。
4話単品を見たら、言わんとしていることが伝わると思うんですよ。
なるほど。
そして、吸血鬼と聞いて、思いついて、まあ、この話をしてるんですけれど、この、マイ・ブラド・トランシルバニアちゃん、まあ、マイちゃんと呼ばれてるんですけど、キャラクターの設定としては、ルーマニアから密航して日本に来た吸血鬼の少女なんですね。で、吸血鬼の少女なんですけど、気が弱くて、人を噛んで血を吸うことができないんですよ。
かわいらしい。
ええ、 で、まあ、少女なんですけど、一応実年齢は100歳以上だろうと言われていまして。で、吸血鬼なんですけど、日光に弱いと言いながら、肌の保護さえしていければ、日の光浴びても死なないんですね。で、また、餃子も普通に食べれます。
さっきからみんな大体大丈夫じゃね。
なのでね、吸血鬼の弱でね、だいぶ克服されてきてるんですよね。
それがしっかり弱点の吸血鬼も今昨今あんま見れば見ないな。
そうですね。なんなら日光も平気とかね。
で、まあ、血を全く飲まないわけじゃなくて、まあ、むしろ死んじゃダメだから血を飲まされたりするんですけど、飲んだ血の持ち主によって性格が影響されたりとか、まあ、それが行き過ぎてか、先ほど、まあ、見るなら4話だけでもいいから見てくれっていう話なんですけど、なぜかサラマンダーの血を飲むんですね。そうするとサラマンダーになっちゃいまして、で、どうなったかっていうのが4話で語られるんですね。まあ、語られるとかいうか、4話でサラマンダー対どこぞの軍隊みたいな話が突然降って湧いてくるという。まあ何言ってるか分かんないんですけど、見りゃ分かるっていうお話ですね。いや、でもね、このブラッドラブはね、押井守る好きを語るんだったら見なきゃダメな作品だと思うんですよ。
へ
ぇ、それぐらい押井守る武士ですし、まあ、なんと言いましょうか、あまり世間一般評価を受けてなさそうな気がとってもするんですけれど、
押井守るが強すぎる。
まあそのあたりもまた押井監督らしいかな、という感じがしてですね。なかなかこれをネタに喋ろうと思いつつも喋る場もないっていうところもありまして、吸血鬼に混ぜ込んでなんとかしてね、発言できたらいいなというところで、ブラドに出てきたマイ・ブラド・トランシルバニアちゃんを押していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみによくよく考えると、この番、アニメって、そういえば制作委員会がないんですよね。
はい。
ね。ということは、まあ、つまり、ね、好き勝手できるようにしたっていうことですよね。
そういうことです
ね。それがいいようになったのか、良くなかったのかは何とも言えないですけど。
まあ、アニメ、尖りまくってるからいいんじゃないかな。
尖るためのっていう
感じです。なるほど、なるほど。
まあ、押井守さんがやりたいことをやるためにはこうするしか方法がなかったのかなって感じ
ですね。そういうことですね。
それはそれで正解なんですよ。
それはそれで。
まあ、これもね、押井守るワールドの一つですし。
間違いない。
ただね、この作品もね、曲に関してはなかなか力入ってますよ。
はい。
どっかで聞いたことある感じの
河合健二さんですよね。
主題歌がね、2曲あるんですよね。しかも、入れ替わりで主題歌変えていったりとかですね。まあ、この演出が成功してるか失敗してるかは、自分の目で見て確かめていただきたいんですけど。いや、曲はかっこいいです。とっても。
なるほど。
ええ。もう、いろんな意味で衝撃は受けると思いますんで、まあ、まずはね、百聞は一見にしかずですので、ブラドラブを検索して、どっからかで見ていただければ、そして、1話から見ろとは言いません。4話だけでもいいから見てやってください。
気になる4話だな。
いや、でもね、4話見たら多分ドハマりする人いると思うんですよね。てか何やってんだこいつっていうのが、もしかしたら第一声かもしれないですね。もうそれか、あ、これあれじゃんって話ですよね。
どっかで見たことあんだよな、この飛行機っていう。
飛行機どころか、セリフもカット割りもですからね。
ウィザードさんっていう。
そっちか。なるほど。
まあ、見て、確かめて、見てやってください。そうすると、パンタンが、そういうことを言いたかったんだねって気づいてくれると思います。はい。では、バトラリーさんが、吸血鬼と聞いて思いつくものを二つ目は何でしょう？
はい。僕が吸血鬼と聞いて思い出したもの二つ目は、ね、毎度毎度こういう時はちょっとアメコミ作品をちょっと入れていくっていうのはちょっと最近の僕の流れなんですが、こちら、DC vs. ヴァンパイアという作品を紹介させていただきます。はい。こちら、ディティクティブコミックスから、出ました。一応2021年から、 まだ終わってないんで、今も出てる作品なんですけど、ライターがジェームス・タイノン4世。まあ、何書いたかって言われても多分ピンとこないと思いますけど、たまにバットマン書いたりしてる人。で、アートがオットー・シュミットさん。この人はグリーン・アローの、コミック。あの、ドラマのアローでもね、主役だった、あの、グリーン・アロー。あれが、あの方の、単品の、まあ、担当詞を担当してたアーティストさんが、まあ、それぞれコンビを組んでやってるんですけど、
うん、
こちらも完全にこの世界だけのオリジナルの話なので、まあ、要は、その、なんですかね、その、他のその作品に影響を与えるとかそういう話ではなく、まあ、本当、この世界ではこういう話でしたよっていう作品になってまして、というのも、まあ、いわゆるこれあの、アメコミで言うとミニシリーズっていうんですけど、これがね、あの、びっくりするぐらいメインキャラが死にます。
おう。
で、話の流れとしましては、まあ、あの、とある町に、ね、まあ、ホール・オブ・ジャスティスっていう、その、まあ、ジャスティス・リーグっていうね、まあ、チームの、本拠地があるんですけど、そこに、こう、謎の男が倒れ込んだと。ね。で、その男を助け出したのは、まあ、ホール・オブ・ジャスティスに来ていたグリーン・ランタン、ハル・ジョーダンでした。ね。で、まあ、ヒーローの一人ですね。で、その、男から話を聞くと、どうやらその、謎の変な組織が、危ない、なんか、儀式をやってて。で、うん、そこの中に、あの、スーパーマンの宿敵のレックス・ルーサーが、なんか、ボロボロの血まみれの状態でいたと。で、とある、そのレックス・ルーサーに噛まれてしまった男は、要は、ヴァンパイアになってしまった。ね。うん、で、その、ヴァンパイアになった状態で逃げ出して、ジャスティスリーグに相談しに行ったっていうところから始まるんですが、もう本当に話は絶望しかないです。ね、まず一番初めのに、なんですかね、助けにね、相談しに行った相手のグリーンランタン、ハル・ジョーダン、彼はもともともうヴァンパイアになってました。そう。だから、すでに物語始まった時点で半分積んでるんですよ。で、ヴァンパイアになってないのはバットマン、ブルース・ウェインと、この作品の完全な主役であるグリーン・アロー、オリバー・クイーンですね。この二人だけが、まあ、確定でヴァンパイアではないんですが、まあ、お互いがそのお互いをこう、なんですかね、こう、出会い頭に疑ったり、ね。というのも、その、ジャスティスリーグの中にもう誰がヴァンパイアなのかがわからん状態になってる。
うんうんうん、
まあ、人狼ゲームみたいな状態ですね。
ですよね。
中に誰がいる、ね、誰かがヴァンパイアかもしれない。で、どうやら、そのヴァンパイアはジャスティス、まあ、世界をね、狙ってる、ジャスティスリーグを狙ってると。で、まず、ハル・ジョーダンは確定でヴァンパイア。で、そのハル・ジョーダンは、ね、ヴァンパイア化すると、この世界なぜか、IQ がのバカ上がりするんですよ。
うん、
なぜかっていうと、その、バットマンを、ハル・ジョーダンが、知識で、知力で上回るっていうのね。もう事件ですよ、これは。
そうなんですね。
まず一番初めに、ハル・ジョーダンが潰したのはフラッシュ。ね。というのも、フラッシュっていうのは、まあ、映画でも出ましたけど、めちゃくちゃ速く走るんで、
うんうん、
めちゃくちゃ強いんですよ。
うん、
まずそこから潰していくと。ね。で、当然、ワンダーウーマンもすでに、手の内、ヴァンパイア側。で、どうやら、そのヴァンパイアの中には、ヴァンパイアキングって言われる、親玉がいるらしいと。だから、その親玉を見つけ出せば、勝てるんじゃないかという流れで、話が進んでいったんですが、最新回では、まあ、なんとかして、そのバットマンのファミリープラスグリーンアローで、グリーンランタン、ハル・ジョーダンは倒せたんです。で、もしかしたらヴァンパイアキングじゃないかって思われてたジョーカーは、バットガールが、倒そうしたんですが、キングじゃないと。あれ、うん、じゃあキングって誰ってなった時に、バットマンの一番弟子、ナイトウィングがバットマンの心臓をぶっこ抜きまして、キングの正体はナイトウィングだったっていうね、一番厄介な相手がっていうね。で、ナイトウィングがバットマンを殺し、バットマンの一人息子のダミアン・ウェインを噛み、ね、それを、グリーン・アローたちを助けるためにレッドフードが残ったんですが、レッドフードも噛まれたところで、グリーン・アローがギリギリ狙撃をし、ね、矢で撃ち滅ぼし、ね、 状況としては最悪というね。そんな流れでタイムラインはね、これが出るたびにもう、阿鼻叫喚、ね非常に素晴らしい流れになってるんですが、一応それの、オムニバスで、ミニシリーズじゃないけど、オムニバスで、DC vs ヴァンパイアハンターズっていうね、どっかのゲームの名前みたいな、タイトルのコミックも出まして、そちらではその噛まれたダミアン・ウィーンが主役なんですけど、噛まれたとしても、まあ、とある条件が揃わない限りは、人を噛まないと、ヴァンパイアの悪の心は芽生えないっていう設定みたいなんですよね。要は、人を噛みさえしなければ、ヴァンパイアの体は持ってるけど、人間としてはその、存在できるんで、だから、その、言ってしまえば、ね、ベドゴニアっていうあのスラブの、伝承にもあるんですけど、反ヴァンパイア状態で、戦えるっていう状態なんですが、まあ、そんなね、ダミアン・ウェインも、ハンターズっていう作品では一度負け、ね、ヴァンパイアキングとなったディック・グレイソンと、これからどうなっていくんかっていうところで現在ね、止まってますんで、まあ、これは翻訳来てもおかしくないかなっていうぐらいには、盛り上がってる面白い作品なので、ぜひね、翻訳が来てほしいなと思っている作品です。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、今夜のハンドンダ話は、吸血鬼ダ話をしてまいりました。今回はね、なかなか特徴的な吸血鬼が皆さんから挙げられたと思うんですけれど、うんうん、まあ世の中にはね、まだまだたくさんの吸血鬼がいると思いますので、リスナーの皆さんも、自分の推し作品などありましたら、ハッシュタグハンバナでつぶやいてみてください。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
だ、
ん、
だ、
ば、
な、
し、